ルイヌワールユリアの館。
はい、ルイヌワールユリアの館、皆さんごきげんよう。本日もルイヌワールユリアの館をご清聴いただきまして誠にありがとうございます。本日も世の中のあらゆる問題を社会学、経済学、そして建築学、哲学、数学、あらゆる学問を包括的に学ばれた木下博之社長にお分析をしていただきたいと思います。木下博之社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、木下さんはですね、芸術と設計というまた新しい考え方、そして新しい図をね、書かれましたが、この芸術と設計の図はですね、もちろんあらゆる社会の職業、あるいは社会の集団、そして、ビジネス、学校、家庭にも当てはまると思うんですが、実は、この図を通してですね、国家間の争い、戦争がなんで起きるかと、その戦争を、もしかしたらこの図を通して、分析したら解決できるかもしれないっていう話をですね、お伺いしまして、その説明をぜひ本日はお願いしたいと思います。ちょっとね、難しい話になることと思いますが、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、この図はですね、中央の王というものを通して、もうあらゆるものが回っているっていう図ですね。空と風と水と火と光、乙、氷、木、そして、層と軸っていうものが縦と横になってるってことですよね。
そうです。
はい。そうやって社会が回っているっていう。はい。つまり、どの部分の視点から見てみたら、全く違う世界を見えてくるってことですよね。
そうですね。
それぞれ氷から見た視点も違うし、空から見ても視点も違うし、金から見た視点もそれぞれ違って、で、それぞれの視点から物事の見方って異なるから、だからみんなね、ちょっと考え方が違う人と喧嘩しちゃうっていうことなんですが、ただ実際見てる視点が違うってことなんですよね。
そうですね。
はい。もうそれを考えると本当に素晴らしい図だと思うんですが、すごく物事をですね、多様性が、この仕組みって本当に多様的なんだなっていうことが理解ができる図だと思います。はい。で、今回はですね、この図を使って国家間の争いがなんで起きるかっていうことをぜひ教えていただきたく思います。はい。残念ながらですね、先月2月24日にウクライナ戦争が開戦してからもう1年が経ってしまいました。で、まだこの番組がオンエアされていることは残念ながらまだ戦争は終わっていないかと思いますが、そもそもがウクライナ戦争は何で起きてしまったんですかね。
ウクライナ戦争は、私の見立てによりますと、はい、だから資源国であるロシアですね。
はい。はい、
これがそうですね。
それがそうです。なるほど。資源国ではロシアはそうですね。はい。
そして、ウクライナが軸ですよね。だから、
はい、
自由主義国の先鋒としてですね、
はい。
それに対峙するというところですよね。
ウクライナが軸か。なるほどね。イデオロギーを大事にしている自由主義、自由民主主義国ってことですかね。
イデオロギーを大事にしていて、はい、そのアメリカからの最新の設計の武器を使って応戦をしているところです、
ね。なるほど。でもそうですよね。実際、アメリカとロシアの代理戦争とも当初から言われていますが、アメリカから武器をですね、どんどん配給、調達してもらって、そして戦争をしているっていうことは、アメリカがその土台にいるってことですかね。
そうです。そしてロシアの設計というのは、はい、その戦前の設計のものをまだ使っているわけですよね。
はい。
そして物量作戦なわけですね。
はい。物量作戦。
物量作戦。つまり。
物量作戦。はい。
量ですよね。資源の量で勝負をしようとしてるんですね、はい、ロシアの方は。
はい。
それに対して、ウクライナの側は最新の設計でそこを突破しようとしているわけですよね。
おお、なるほど。
そう。
そこら辺の考え方が真逆ですよね。
そうですね。真逆ですね。
はい。ロシアは量で、ウクライナは最新の兵器で、 そこら辺も逆だし、層と軸っていうのも縦ということで、全く視点が違うっていうことですよね。
そうですね。まあ、そ
なるほど。まあ、だ
の、
から話が全く噛み合わないってことですね。だから当初より何度かね、アメリカも仲介して停戦交渉しようとしたけど、停戦交渉がいかないってことですかね。
まあね、そしてね、理解し合えないということもあるけれども、
はい。
お互いが脅威なんですよね。だから、お
ああ。
互いがお互いをバラバラにしたいわけですよ、
は
実
い。お互いがお互いをバラバラにしたい。それは理解し得ないからですか？
は。邪魔だからっていうのがあるんです
うー
よね。だから、
ん。
こう、層と軸ってね、こう、
はい。
自分が中心にいようとすると、だから、軸っていうのは面を面になって壁になるわけですよ。これが連なると。壁になって、層を分割しに来るし、お互いがお互いに、その、こう、
なるほど。縦の線は横の線を分割しようとし、横の線を縦の線を分割しようとするってことですかね。
まあ、だからそう思えてしまうんでしょうね。その家だったら、それが折り重なる接線があるからね、家が建つと考えりゃいいんですけど、現状はお互いが理解できないので、こう、自分をこう、分断しに来る、こう、ハサミのような脅威だと思ってるわけですよ、つまり、お互
ない
。
るほどね。でもこの図を見てもそうですよ。確かに。まあ、お互いがお互いを分割しようにも見えますね。そうです。まあ、縦と横の線だから、そう見えるってことか。ああ。縦と横、両方とも必要なのに、お互いがお互い分割しようとしてしまうってことですね。
そうですね。
なるほど。それは悲しい地球のね、不条理な現実ですよね。では、ウクライナ戦争は止められなかったんですかね？
止められたと思います。
それはどうやって？
それはだから結構遠大な話になりますがね。だからなんで日本が終戦をできたのかってところを振り返ってみようと思うんですけど。
なぜ日本が終戦できた？太平洋戦争でですよね。
太平洋戦争、大東亜戦争によって、まさにこの層と軸ですよね。枢密国側と同盟国側は層と軸だったわけですよね。で、その両者がこういがみ合っていたんだけど、結局終戦を迎えるわけですが、なぜ終戦を迎えることができたのかっていうことを考えるとですね、それは何だろう。結局、原子力爆弾というその圧倒的な脅威というものがあって、とにかくだから、最終戦争論というのもありましたけど、とにかく、どちらかをね、従えるという形で、実はあの終戦が終わったんです。
残念ながらそうですね。理解はできなかったってことです。理解し合うことできなかったってことですもんね。
そうです。だ
原爆と
から、
圧倒的な脅威によってっていうことは。
だから原爆
当
の
時もいる
前か
し。
ら、日本の天皇陛下は降伏をされようとはしていました。ただし、決着ですよね。結局その決着、みんなが納得をできたというのは圧倒的なその、なんだろう、実力によって納得をさせられたとか、そういうところですよね。だから、まだその段階なんですよ。だから、理解をし合えたということではなかったんですよね。あの終戦っていうの
なるほど。まあ、圧倒的な力の差があったってことですよね。
まあ、力の差が演出された。演出されたというところですかね。力の差があったというか、どちらの、だからそれは日本側も、同盟国側も同じでしてね。だから何らかのその決着を演じなければ、このみんなを納得させることができないという状態だったわけですよ、あの時。だから、本当に分かり合えて戦後が生まれたというよりも、とりあえずその、なんだろう、同盟国側は正義なんだというね、そう。その圧倒的なその暴力を、正義だというふうに、こう、認識させることによって決着をさせた
なるほど。
でも本当のそれが決着ではなかったから、最終戦争ではなかったということですよね。 最終戦争っていうのがもしあるとしたら、
はい、
本当にその両者が分かち合うと、両方が必要なんだと分かち合うところで、
うん。
終わると。
はい。
ですので、
うん。
まあ、マンハッタン計画の研究者も申しておりましたけど、はい、これが最後の戦争であってほしいと。
うん。うん。もちろん、そうですよね。
なぜかというと、うん、
はい。
これ以上の究極的な兵器というのがもしあったとしたら人類を滅ぼしてしまうので、
はい。
実力でもって相手をねじ伏せるという意味ではもうこれがラストチャンスだと言ってるわけです。
はい。そうですよね。
うん、なので、今度もう一度本当に世界が一つになるんじゃなくてね、
こう、
その二つが、軸と層の二つが、その分かり合って一つと意をなすというふうに思えたらですね、本当の平和がやってくるんですよ。だから、今それが試されてると思うわけですよ。
なるほど。
うん、もう現に多くの犠牲者が出て痛ましい事件となっておりまして、ウクライナ闘争がですね。
うん。
そして、その決着は今度は、そういう実力で愛と依附させるということではなく、相互理解であるということね。
はい。
相互理解でもって、この地球一家というものをね、こう思い描くことっていうところです。うん、それができるといいですよね。
まあ、相互理解で、まあ、国同士相互理解でも平和 を保ちたいところですが、まあ、残念ながらウクライナ戦争もまだ終わらないし、まあ、台湾有事も起きるんじゃないかなと一部の人は言っていますね。私は起きない可能性もあると思いますけど、台湾有事に関しては木下さんはどうお考えですか？
台湾有事は可能性はあるんですよ。
はい。はい、
中国もそうですよね。中国もそうですから、はい、そして満たされないので、はい、ロシアと同じく満たされてはいないので、
うん、
それをだから、実力で満たしに来る可能性はあるというね。
なるほど。
で、まあ、世界の覇権を実力で握りたいとね、こう、シーレーンを、こう、自分の手元に置いてですね、はい、そのこと
台湾有事に、もう、その、層と軸っていうの関係があるんですか？
台湾は軸ですよね、やっぱり。
台湾は軸ですね。うん、で、中国は層ってことですか？
そうですね。だから、中国からすると、その、層を割っているんですよ。はい、台湾を通っているシーレーンがですね。
なるほどね。まあ、自由民主主義、国である台湾は、まあ、軸になってしまうってことですよね。
そうですね。そしてね、お互いが、だから、我が国の、はい、ナンバー制度があったりとかですよね。だから、はい、まあ、ナンバー制度はナンバー制度でも、国民に対して、本当に説明ができているのかという段階ですけれども、
はい、
つまり、お互いなんですよね。自由主義国側も、そうでない方もですね、実は国民というものとどう向き合うかというのを、の試行錯誤の段階に入っていてですよね。
はい。
本当にその己を育てるというところですよね。このメッセージがね、みんなに伝っているのかというところです。
そうですよね。
だから結局、だから人間が人間らしく生きるにはむしろ何かをやり遂げることが必要なんですけれども。
はい。
多くの方々は、だから、層の中にいてですよね。自分の世界の中にいて。
うん。
で、与えられて当然だと思っていて、それが承認欲求と言われたりするんですけど。
はい、ああ、層の中にいる人たちが、その層の中の狭い世界で与えられて当然だって思っているっていう。まあ、だけど、ちょっとその世界を広げて、かつ軸にも目を向けてしまうと、その軸がずれてしまえば与えられない可能性もあるってことですよね。
まあそうですね。だから層の中にいる人っていうのは、だから通勤電車にいる人は関係ないっていう感じで、はい、つまり自分の層にいる人だけが関係があると思うわけです。
はい。
自分の層にいない人が物理的に隣にいても邪魔だと思うわけですよね。まあそういう感覚なわけですよ。そしてなおかつ、その与えられて当然だと思ってるわけですよね。
はい。
消費者側の意識だったんです。
うん。
つまり会社員として働いていれば給料が与えられて当たり前だと思うんです。
はい。
という感覚で生きていて、つまりまあ狭い世界を、これは世界の全てだと思ってるわけです。
はい。なるほど。
で、そういった人々を、つまり、これはどちらの陣営の国も、そういった人々だから管理、統制しなければ治安が保てないというふうに思ってしまうわけですよ。
はい。
でも管理統制は手段であって目的じゃないわけです。目的っていうのはみんながこう成長することですよね、うんうん、目的ってね。
はい。
で、まあ、この一生の中で何がしかができるようになったという経験でね、を得てほしいなというね。そのことの目的だと思うんですけど。
うん。なるほど、深いですね。この都合でぜひですね、もう世界中の政治家に啓蒙していきたいところですよね。うん。うん、まあ、軸だったり、そうだったり、そう、うん。その二次元で物事を見てしまうと、その違う二次元のことを理解ができなくなってしまうってことですよね。
そしてね、この図の味噌はですね。
はい。
次元が11個もあるんですけれども。
次元が11個
もあるんですが、こう、うまく二次元の紙の上に、はい、描けてる理由は、
はい。
切り口を2つ作っているわけです。
はい。
つまり、時間軸で切った T 図という方ですよね。円形の図というのは、これ時間軸で切った図です、はい。時計のように回る感じです。
はい。
針が回るような感じで描いていますね。
なるほど。
で、V 図というのは多層性で描いたものなんです。
はい。
層が折り重なっていて軸が貫いているというイメージで描いた方が V 図っていうことです。
はい。
この、だから2つの図があることによって、その11次元もあるものがその表現できているというところですよね。うん、そして、まあ、この2つを見比べることで位置関係がわかるという。
なるほど。この2つを見比べることで位置関係がわかるか。なるほどね。うんうん、
このまあ円形の図はだから螺旋を巻いているっていうことですよね、はい。だからこの V 図の中に螺旋階段を描けば大体を収めることができます、
はい、
イメージです。
はい。
螺旋階段を描いていると考えてください。だから V 図の中にはこ
れ。なるほど。螺旋階段か。はい。
そしてだからこう、木というのが立っているわけですよね。多層性の図で見る。うんうん、木が立っていて、こう、水っていうのは水平に走っていて。
はい。
木というのは、こう、奥側に走っている感じですよね。火山みたいな感じですよね。はい、だからこう。
なるほど。
こう、世界に奥行きを与える、こう、ロジックの部分ですよね、
火。まあ、だから、螺旋状になっていて、水は水平で、木は奥行きを与えているっていうことか、
うん、氷というのは、こう、木を包んでいるって感じですよね。
進むのが氷。
樹氷って感じ。
金とか火とか風はどういう形状ですか？
金は重みですよね。
重みか。なるほどね。なるほどね。
うん、金が重み。
金が重み。
空は音ですよね。
音です。
周波数。音が高い、低い。
はい。
つまり、高い音ですよね。つまり。
はい。
頻繁に小さなものがたくさん売れると、こう、音が高く、はい、そしてまあ、大きなものがたくさん、
はい、
年に数個しか売れない。例えばクレーン車とかだったら、こう、重い音が鳴るみたいなイメージですよね。はい、低い音が。
周波数。なるほどね。火は何ですか？
火はもう火山ですね。火山で溶岩が流れてるって感じですね。奥へ向かって。
はい。
で、これが、そう、溶岩がやがて固まって石油になったり、こう、地面になったりします。
なるほど。空と音は何でしたっけ？
空が、その、音の高さ、低さで。
音の高さ、低さですね。
風がですね、うん、これはだから、風速ですよね。つまり、エネルギーが巡る速さなんで。
はい。
まあ、詰まるところ、お金の儲かる速さみたいな感じですね、風が。
はい。
そう、風がそうです。で、
オツは
時間ですよね。だからその
時間
内的な時間、こう支える感じ、はい、そのスキルが支えられる時間、つまりその仕事をやってる時間みたいな感じですね。
はい、ああ、なるほど。
こうなんかこう作業を支えてくれるみたいな感じですね。
はい。
で、この木と氷はまさにこのスキルそのものですよね。この、
はい。
技のレベルの高さが木ですよね、はい、だから。
はい。
で、氷っていうのはアンペアですよね。その、だからこの、木の太さですね、つまりアンペアなんです。
はい。
だから樹氷っていう意味ですよね。樹氷であって。
樹氷、おー、
木の表面っていう意味ですよね。
はい。
で、この木の表面っていうのが、だからその木の太さを示しているみたいな感じです。
うんうん、
で、木が太ければ、多くの電流を流すことができるっていうことで、アンペアです。
なるほど。面白いですね。だから11次元ってそういうことか。すごい、よく考えましたね。
うん。
ね、うん、すごいですね、これは。うん、はい。
木下さんは、ちなみに、はい、この木、はい、水と火と土というのは、地というのは、すごく一番基本的な三次元、縦横高さを意味しているんですね、これは。
はい。縦横高さですね。うん。
そう、流形の部分を意味してます、これは。
はい。
基本といえば基本ですよね、一番
基本。はい、うん。なるほど。
まあ、だから11次元というとスピリチュアルな感じを僕も感じてはいたんですが、
うん、うん。宇宙は11次元って言いますけどね、まさしく宇宙ですよね。うん、
宇宙ですね。でも、ジュールという単位って、
はい。
エネルギージュールという単位は、
はい。
ワットと秒をかけても出てくるけれども、
はい。
この3立方キログラムで秒を2回割ったのもジュールだっていうことで、つまり、有形と無形は同じジュールで表現ができるということなんですよ。はい、
うん、うん。
なので、左側が無形、右側は有形という書き方ができるということですけど。
はい。
イコールなんですよ、なんと。ジュールってね。
はい。
無形と有形が、エネルギーの単位、ジュールでイコールで結ばれてるので。
はい。
こういう11次元が浮かび上がってくるわけです
よ。なるほど。
うんうん。
面白いですね。
うん、
11次元のこの図から見たこの人類の未来ってぶっちゃけどうですか？
いっぱい可能性があるんです。ここから見えることっていうのは、だから可能性が一つじゃないんですよ。はい、多層性だから。複
数可能性が。はい。
多層性というもので実はこれ表現ができるんですよ。よくパラレルワールドって表現のしようがないと言われてるんですけど、はい、すごく簡単な表現の方法がありまして、
はい。
それは、だから、いわゆる客層の層ですよね。
はい。
その、どの層が、被害者になるかによって未来が決まると考えたら、この図で、だから、パラレルワールドの表現ができるわけです。
なるほど。
つまり、ソニーが勝つのか、松下が勝つのかっていうような表現になるわけですよ、この
部分。ああ。まあ、未来は重なり合っているってことですね。
で、まあ、でも、どちらかが優勢になるわけです。ね、はい、ビデオの企画でね、
うん、
で松下が優勢になった世界線の先にいるわけです、私。
はい、
ということで、だから層と層がだからこうぶつかり合って戦争になり、そしてそのどちらかがどちらかを勝つから未来が決まるということですね。であるけれども、その、
うん、
命に関わるような戦争っていうのは、だから控えたいですよね。
そうですね、もちろん。うん。控えたい。それ以上は。これ以上は戦争は控えたいですし、くだりの戦争は早く終わってほしいですしね。うん。うん、
なので、まあ、この図を見て、自分の中を流れている感情の意味を理解ができたら、
はい。
平和の意味をみんなが感じることができるんじゃないんでしょうかね、と私は。
そうですね。プーチンさんにもぜひ見せたいですね、この図をね。うん。うん、
でね、この図をなぜ思いついたかっていうことを、
はい。
考えたいと思うんです。はい、それは、だから私の中にあった、まずやっぱパラレルワールドというものを表現したいなってとこから始まってるんです、
はい。なるほど。パラレルワールドの表現、11次元の。
そう、パラレルワールド、うん。 パラレルワールド自体はよく5次元と言われますよね。
はい。
縦横高さ時間に加えて選択肢の列を加えて5次元と言われ
ああ、選択肢か。縦横高さ時間選択肢ですね。
る。なので、この我々の住む3次元空間をこうアクソメズにしてですね、アクソメズっていうのはちょっと斜めから見た図ですよね。それが折り重なってるというふうに書いたものが、その原型の V 図というのはパラレルワールドの図が実はそもそも発端なんですけどね。私なりの。
なるほどね。
こう、多世界をこう、層にして、こう、それが折り重なってるというイメージで書いたものです。で、そう見ると軸というのは選択肢なわけですよね。どの業者を選ぶかって感じですよね。つまりは、何かの工事をするときに、どの工務店にするかっていう選択肢っていう感じです。軸が何本かあって。で、それによってその出来上がるイメージが違うということで多層性ってい
ああ、なるほど。
う。
がパラレルワールドの中の選択肢なんですね。
そうですね。
ああ。
層から見たらだから選択肢だし、軸から見ても
はい。
選択肢なんですよ。どの完成図にするかっていうね。お互い。
なるほど。いやー、興味深い、本当に面白い奥深い図ですよね。この図をぜひ大学の、どこの教科にか、数学でもいいし、哲学科でもいいし、取り入れていきたいですよね。そしたらきっと、一人一人の目が広く、もっと広い視野を見てですね、地球の様々な問題に取り組むことができる人間が育つというか。
そうですね。でね、なんでその5次元を2次元の図に表現できたかというと、まず一つの技法は3次元を平面にアクソメズで描いたってところです。そしてそれを重ねたら多層性の図になるっていうところ。つまりグラフというものは次元を圧縮して描いていいというところが特性があるので、それを使えばこう表現が可能だっていうところなんですね。
なるほど。
で、度というのは、こう、やり方の方を支えているのは、度というと。そういう図になっているんです。ね、
なるほど。
この8つの属性っていうのは、この時間軸で見ると、この順番で回るというところが、いう方向性があるということを意味して人間社会においては、この順番で物事は、回っていくということを意味しています。t 図だから。t っていうのは
なる
タイ
ほ
ム。
ど。
時間の図っ
人
て
間社会の循環の仕方ってことですね。
いう。そうです。で、v 図は俯瞰図。
俯瞰図。
このそもそも v と t というのも意味がありまして、これは為替相場の図の意味だったりするんです。で、そもそも
為替
だ
相
か
場の。
ら、為替相場を考えたいというところから、この V と T という名前のラベルの名前が出てきて、V はバリューなんですね、つまり。つまり価値。価値を多層的に俯瞰する図って意味ですね。だから V 図という意味。価値と時間の図というところで
価値
すね。で、こ
と時
の、
間ですね。
そうですね。だから、為替のグラフは実に複雑だってことですね。単なるローソク足のように見えるんですけど、縦軸の価値に関しては、この多層性の図が出てきて、そしてこの時間軸に関しては、この八角形の図が見えてくるってことなんですね。
なるほど。
つまり、まあ、11次元もあるので、他にも切り口はたくさんありますが、まあ少なくとも一番身近にはこの V と T という2通りの切り口があるだろうなと思われた。
V と T という切り口ですね。本日お時間になってしまいましたが、本当にもう奥深いご説明をありがとうございます。この V と T の図でですね、皆さんぜひいろんな物事をより包括的により多様性を持って考えられるようになればと思います。本日もありがとうございました。木下さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。また来
ありが
週も
とうご
お会い
ざい
し
まし した。
ょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。 ありがとうございます。